それではまずは前回の配信から2週間経ちました、うん、その間に鉄平と文雄が体験した面白情報を共有いたします。週刊 JOBBB ニュースの第459号でございます、
はい、
うん、まずですね、うん、今机の上にございます、はい、この紙と
これパンフレットの音ですよね、
はいはいはい、そしてこちらのカラフルな
手下げ
カバンでございま す、はいはいはいはい、まあ、これ何かと言いますとですね、うんうん、台湾パイコー飯の付録についてきた、
はい、
この台湾のこれまあ原住民の方が編まれた風のですね、
はいはい、
手下げカバンと、うん、そしてそのパイコー飯のですね、うん、パッケージを包んでたこの紙ですね、
はい、そうですね、
はい、これの今ちょっと紹介をしてるんですけど、
はい、
こちらは文雄くんがですね、うんうんうん、あれ12月8日やったと思うんですけど、
あ、でしたね、そんなもんでしたね、
はい、あの大阪北部のですね、うん、まあ、とあるスーパー、
はいはい、
名前は言ってもいいと思うんですけど、
はいはい、
松源、
はい、
千里岡、ね、
青葉、
松源水田インター青葉岡店っていうところでは
い、はい、
買ってきました、
うん、
まあ、台湾あのプロモーションみたいな、
ね、
今この松源
がやってま
して、
はい
はい、まあ、その お弁当ですね、
まあ、駅弁の風の弁当ですよね、
はいはい、を、まあ、買ってきてくれて、
はい、
これなんと私てっぺんにくれたんで、
おなんか面白いもんやからね、
はい、
あげようと思ってね、
はい、
まあ、ちょっと500円ぐらいしたんですけども、
いや、もうちょっと高かったんで600円近くしたと思いますけど、
自分で買うって忘れましたね、
はい、まあまあ、 あのボリュームがあって、
重かってね、
はい、でこれ何がこれ、まあ、特徴かっていうと、
うんうん、
あの、まあ、僕もちょっと今回初めて知ったんですけど、
はいはい、
なんか台湾の豚肉って、
はい、
なんか日本への輸出がこう、まあ、僕らが言うと輸入なんですけど、輸入がなんか制限されてたみたいなんですよね、
まあ、病気があったとかね、
そうなんですよ、うんうんうん、その病気が、
うん、
まあ、あの一応そのもう亡くなったっていう、
豚には関係なかったんですよね、
はい、あ、そうなんですか、
うん、なんか噂でそうなっただけで、元々はなんかね、ホルスタインという牛の独特の病気やったらしいんですけども、
なるほど、口蹄疫っていう病気やったんかな、
うん、それまあ、どっちかというともうあの めちゃくちゃ混ぜてしまって豚まで入っとるような雰囲気で、はい、
あ、
まあ、そういうような被害を受けてたっていうか、
あ、まあ、そんな口蹄疫がもう亡くなったという、
はい、
口蹄疫正常地域に、
はい、
台湾がですね、
はい、
2022年に認定されて、
はい、復帰したということですよね、
はい、さらに言うと今年2024年も、今ちょっとこれあの松源のホームページを見てるんですけど、
スーパーのね、
はい、うん、アフリカ豚熱っていうのかな、はい、豚熱かな、
は
い、の正常国としても、まあ、認められた、
あ、なるほど、
あ、これね PR タイムスっていうとこの記事ですね、うんうん、今僕が読んで
る
のは
聞いてるわけですよ、
はいはい、なんで、まあ、その口蹄疫もまあないと、
はいはい、豚もない
と、はい、そしてアフリカ豚熱もないということで、あ、まあ、晴れてですね、
うん、
日本への豚肉輸出、
はいはいはい、
日本から見ると輸入が、
はい、
まあ、できるようになって、
まあ、台湾って豚が主なね食べ物で、
そうですね、
あれ覗いたらちょっと寂しいですよね、
そうですね、あの、うん、パイコーっていうのがね、あの骨付きのあばら肉、
うん、これを見るんですよね、この
そう台湾でね、
パイコパイコって僕骸骨骸骨って呼んでたんですけど、
そう、文雄君も僕もね台湾は何回か行ってますんで、
あ
の、そういう大衆食堂とか行っても、
まあまあそこで暮らしてたみたいなもんです
から、
ね、はい、
だいたいこの骸骨飯っていうのがあって、
そうそうそう、はい、
まあ、今回その台湾の豚肉 100% 使った
現地の豚肉、
はい、
うまいはずですよね、
はいはい、本場の屋台飯
お
っていうのをですね、はい、まあ、その松源さんでこれ20日まで、
うん、
なんか全国の
やってるみたい
な、ね、はい、松源で12月の20日だから、この僕らの放送が19日配信なので、もう明日ま で、
そうです、ね、
ということなんですが、はい、うん、数量限定、独占販売、
はい、僕朝はちょっと早めに行ったんですよ、
あ、そうなんですか、
うんうん、
っていうのをやっておりまして、まあ、税込みがね645円と、
そんなしましたかね、
はい、はいはい、書いておりますが、11月30日からこのキャンペーンスタートして、
はい、
12月20日まで、
はい、
ということなんですが、それを文雄君が買ってきてくれて、
まあ、台湾国を挙げてのキャンペーンということで、まあ、僕ら台湾のファンというか、
そうですね、
まあ、台湾の大きしてもうたようなところもあるので、はい、まあ、これはぜひとも一遍この放送でも、うん、ということで買ってきたんですよ、
そうですね、うん、で食べました、
もう思い切っててっぺん全部やりました、
はい、
はい、
で、まあ、一つまずうまかったっていうのと、
あ、よかった、
でもう一つはねちょっと物足りなかったっていう、
なんとか
部分がありまして、
そうそう、
まあ、これはもうしょうがない話なんですけど、要は台湾の 食べ物、特にこういうパイコー飯とかって、はいはい、あの六角の匂いがすごいんですよ ね、はいはいはい、いわゆるなんかスターアニスっていうんですか ね、あの香辛料の
香辛料ですよね。
あれがね、僕らは大好きなんですけど、はい、やっぱり一般の方で苦手な人も多いということで、はいはい、まあ、いろんな方に楽しんでほしいと多分いう思いがあってですね、まあ、
そうでしょう、
あの六角の匂いを、うん、八角か、ごめんなさい、八角でしたっけ、あれ、
なんか六角八角
ってね、これね、あの、はいはい、僕のよう間違えるんですけど、はいはいはい、まあ、要は、まあ、スターアニスっていうね、はいはい、香辛料の匂いも少なめで、で味も、まあ、あの日本寄りに寄せてました。なので美味しかったんですが、うん、まあ、台湾好きの私としてはちょっと物足りなかったかなっていうのがまず
台湾って感じだったよね。
そう、一つあって、で内容はですね、うん、まあ、そのパイコーのもう分厚い分厚い、はい、豚のあばら肉がね、はい、4枚か5枚ぐらい入ってまして、
うっしりきた、
そう、
脱いだ時
で、その下にですね、はい、高菜が混ぜてある美味しい白いご飯が敷き詰めてありまして、はい、
台湾独特のね、
はい、そうですね、うん、はい、そしてですね、まあ、そのパイコーの他にですね、煮卵ですね、
はい、
確か半分に切った煮卵だったと思います、はいはいはい、味付け卵、はい、そして台湾ソーセージで、さらに言うともやしとか、うん、あとメンマもあったかな、あ、
なるほど、
はい、っていうような、うん、あのお弁当をやってですね、
なるほど、
もうあの本当にあの特にはこのパイコーの分厚い、うん、このジューシーな感じっていうのが最高に、で、ね、あと上にですね、うん、美味しい美味しいタレがかかっておりまして、まあ、これがねお肉とかご飯とか、まあ、いろんなもんに染み込んで、うん、まあ、最高に美味しくて、
あ、なるほど、
はい、あの本当全部一粒残らず食べさせていただきました。
僕面白いことね、うん、まあ、てっぺんにもあげたんやけども、はい、まあ、てっぺんの兄貴ですよね、うん、兄ちゃんにもあげたんですよ。
あ、大ちゃんにもあげた、
ね、大ちゃんはね、あの家族がおったもんですから家族にこうあげたんですけども、うんうん、
まあまあ出費でしたね。
まあまあそうでしたね、はい、それで、まあ、あの感想が来たんですよね、はい、だからものすごい美味しかったけどちょっと香りがきつかったんですよね。
あれできつかったんですか。
まあ、そやから、まあ、台湾慣れてるもんとですね、うん、台湾あんまり行ったことないというのか、大変美味しかった言ってましたけどね、あ、まあ、現地の匂いが来たので、うん、まあ、小学生の女の子なんかはちょっときついなと、それでも全部食べて言ってましたけどね、
あ、そうなんですね、
そんな感想があったんで、うん、まあ、やっぱり向こうの狙いは、うん、まあ、あったというか、まあ、台湾好きの我らみたいなもんにはちょっと足りないけども、うん、普通は台湾らしい味やったんでしょうね、うんうんうん、まあ、それもちょっと参考のために、
はいはい、限定5000個はい、らしいんで、まあ、あの皆さんのお近くのまつげにあるかどうかわからないですけど、うんうんうん、まあ、もしお近くにある方はね、はいはいはい、あの明日の20日まで、はいはい、12月20日までなんですけど、
早く行ったら面白いあのバッグがもらえますんでね。
そう、このバッグね、はい、僕らもいただいてきて、まあ、これまた
洒落てますよね。
そうですね、真ん中に台湾の国土の地図があって、うんうんうん、で台湾とアルファベットで書いてて、であのカバンの色がもう7色っていうんですか、
そうそう、
黄色、赤、はいはい、白、緑、青、はい、っていうね、
この
手提げのね、ハンドルも面白いですね。
そうそうそう、ハンドルも色も面白い、
は
い、
ね、素材はこれビニールかな、
まあ、そうやろね、
ビニールの繊維みたいな感じですね、
うんうんうん、ハンドルだけちょっとちゃうかも分かりませんけどね。
そうですね、なんか麻でもしかしたら編んでるんかもしれないですけど、
台湾風というか、うん、ちょっとされてますね。
そうですね、
これもね全部もらえるわけないんですよ、早く行かんとなくなる。
なるほどね、
この中に一つずつ入れてね、
はい、
売ってるんです
よ。あ、台湾の、
うん、自分で勝手に入れるんですけどね。
あ、そうなんですね、
そんなような感じで、はい、これは無料です。これは、
はい、まあ、日本にいながら台湾を堪能させていただきました。
台湾ファンとしては嬉しい話です。
そうですね、
でまた良かった台湾がそういうね、衛生的に認められたということがね、そんな話がありましたね。
そうですね、はい、あとですね、まあ、我々のニュースとしては、あの亀さん冬眠、
ね、これ大きいですよね。
12月15日の日曜日に、
まあ、長男と鉄平2人が来てやってくれた、
はい、あと、まあ、あの僕の姪っ子ですかね、もう頑張ってくれてですね、
やりましたね。
あとは文雄君のまよっちゃんが手伝ってくれて、あ、総勢5人でですね、はいはい、3匹の、
そうです、
亀助、亀鉄、はい、牧子、
そう、
ちょっとあの今年の1月に、あ、1月か4月か亀吉がね、亡くなってしまいまして、
冬眠明けでちょっとしんどかったよね。
そうですね、はいはい、であれ、あ、ごめんなさい、あ、そうか、4月じゃないですね、あの、うん、今年の結構つい最近でしたね、
割と早かった、
あの、うん、冬になってだんだん体力がなくなって亡くなってしまって、はいはいはい、もう万馬家の亀さんもついに3匹というか、はい、3人になってしまって、まあ、
40歳超えてましたからね。
そうですね、うん、で今年もまあいつものように、うん、水槽洗って、亀さんも甲羅洗って、うん、で、あの清掃員の方に集めていただいた、
はいはい、
枯れ葉ですね、ま
あ、近所の落ち葉を、ね、集めてくれてあるんですけど、 そうですね、はい、それをもらって、
そうですね、はい、でそれを 水槽に敷き詰めて、はい、で亀さんを、まあ、先に亀さん入れといて、はいはい、で上から枯葉を落として、うん、枯葉の、まあ、布団を作って、はいはい、でちょっと軽く水で湿らせて、はいはい、で今このスタジオのですね、はい、向こうの、 あの風呂場に暗室があるんで、はい、冷暗所があるんでそうそう、まあ、そこで来年の、はい、まあ、4月かな、もしくは3月ぐらいまで、はいはい、まあ、約半年、まあ、5ヶ月ぐらいですかね、
半分寝てるんですよね、
人生のね、亀生の半分寝てるんですけど、またあの来年の3月4月に元気な姿、はい、見せてほしいなと、
まあ、3人とも多分元気に起きてくると思います。
そうですね、はい、ちょっと気になるのがね、亀鉄がね、うん、あのすごい元気あったんですよね。で本当はね、冬眠直前ってちょっとこうあんまり元気じゃない、元気じゃないっていうのはその弱ってるとかじゃなくて
温度が下がってきてね、
あんまり動かん方がいいんですけど、うん、やっぱ今年の冬がね暖冬やったっていうこともあって、実は去年はね1週間早かったんですよ、冬眠してもらうのが、
はいはいはい
はい、今年はねやっぱ暖かかったんで、うん、1週間ちょっと遅めにやったんですけど、うんうん、それでもまだね、うんうん、あの外は暑かったみたいで、はいはい、亀鉄がちょっと元気やったのが気になりますけど、はいはいはい、まあまあ、 あの たまに様子を見て
元気なりすぎて弱ってたり
か
な、は
い、そうですね、ちょっとあの声かけて、
はい、ああそうですね、
あいつらもやっぱりね、たまに声かけると、やっとおお生きとるわみたいな、
あ、やっぱ水も、水気も減ってくるのでね、
そうですね、
ちょっと水バケツに、まあ、半杯ぐらい入れたっていうね、
はい、
色々
ありますね。であと、まあ、枯葉もちょっとまだ残ってるんで、
そうそうそう、
たまに枯葉の布団を、そうですね、
なるほど、
でまあ来年迎えたいなと思っております、
はい
はい、まあ、そんな亀さん冬眠ですね。
なるほど、はい、
あとちょっとこれ今机の上にあの、まあ、文雄君もね、もう知って、これ知ってると思うんですけど、
不思議なもんですね、はい、
この黄色の
なんか鹿のうんこみたいなね、
はい、鹿のうんこはね、
もうちょっと小さいか、
そうですね、これはキウイです、は
い、これこんなキュウリ、キウイ見たことない、
ね、キウイフルーツってやつですね、
あ、まあまあ、ニュージーランドのね、はい、名産ですよね、あの
日本やとサルナシってね、あのマタタビカの、これキウイはマタタビカらしいんですけど、
ああ、ね、
マタタビカの植物、まあ、前回もちょっと僕紹介したかもしれないんですけど、まあ、
もっと小さかったね、
はい、あれのもっとでかいやつで、これは本当のキウイです、
毛が生えた跡がありますね、はい、
これ毛ポロポロ落ちるんですよ、
そう、う
ん、であとその横にあるのが、
これはまた小さいね、
これ柚子です、
あ、
ええ匂いしますわ、
あ、なるほどなるほど、
柚子2つキウイ2つ、うん、でこれあの僕毎年行ってるんですけど、うん、あのまあ、大阪某所の山に行って、あの自然薯掘りっていうのを、まあ、してまして、はい、まずマーキングに行って
はい、はい、
でマーキングした、まあ、1ヶ月後ぐらいに掘るっていうね、
なるほど、
まあ、その、 あのパターンでいつもやってるんですけど、今年も自然薯掘りさせてもらって、まあ、
公共の山ですね、それは。
そうですね、はい、うん、まあ、その山で、取れた、
うん、
柚子、
あ、まあ、これも、ね、まあ、いわゆる栄養、まあ、あ
の何も肥料やってないです、
あ、 なるほど、
あとこの、キウイは
小さいキウイ、
はい、その自然薯掘りの参加者の方のお家の庭で取れたキウイですね。
参加者は何人かが言ってるわけ
ですね、今回14人で、我々は私哲平と、あと僕の娘のユイ、
これまた若年じゃないですか、
最年少12歳が行ってきまして、
は
い、でもうびっくりしたのが、まあ、これもちろんその参加者の中のね、まあ、専門家の方いらっしゃるんで、その方のいろいろ教えを、
あ、なるほど、
あの教えを守っての話なんですが、もうねこんなごっつい自然薯が土の中から
生えてますか、やっぱ
生えてます ね、
ね、
でまたこれね、
生えてる木ですよ、
そうなんです、まあ、これちょっと、うん、ノウハウはまあこのラジオでは言えないんですけど、あのいろんな知識を経てですね、
う
ん、
なるほど、
あのこの場所に、あの地中にこの場所です、ね、本当ピンポイントなんですよね、
うん、
に自然薯が生えてる、
取りやすい、しかもある程度、
そうなん、いや取りにくいです、
取りにくいとこですか、
ものすごい、もうあいつらはね、なんでこんなとこに埋まってんねんっていうぐらいですね、うもう人間の手とか、
あ、
まあ、もしくはまあイノシシとか ね、
まあ、まあね、
そういうのをこうかいくぐってやっぱ大きくなるやつなんで、もうね本当掘りにくい場所にあって、
あ、
でしかも脆いんですよ、うん、ちょっとでもスコップが当たるとね、ポキって折れたりとか、
ね、あれ美味しいなんておもろいわね、
そうなんですよ、うん、手がかりの、その自然薯のそのツタがあるんですけど、それがすぐ切れて、
あ、そう、
要は地面から、うん、そのこの細いヒゲみたいな、
うん、
あのツタがこう、うん、地上にこう上がっていって、
うんうん、
でまあ、その先にムカゴができたりとか、
はいはいはい、
あの自然薯独特 の、 あのちょっとハート型みたいな葉っぱがなったりして、それで僕らはそれを逆たどりで、
ああ、そうだね、うん、
で地面から生えてるところ をちょっと自分でマーキングしてね、で後で掘るんですけ どそれを見つけるのがまず大変やし
ね、
でさらに言うとそのそ掘り方も実はすごい道具もいるし、
そう
ハウトゥーもあるし、あ、まあ、そういうのを全部教えてもらった上での自然薯掘りなんですけど、なんとですね、もう私の娘ゆいがもうほぼ一人で全部ですね掘り上げまして、
すごいなあいつ、
重さはちょっと測ってないんですけど多分ね、300グラムぐらいの自然薯、
なんか道路にバーンと並べてたのね、写真見たら、これ
泥がすごかったでしょ、
泥ついとったと、
はい、であれをですね、まあ、あの 14名いて、
はい、
まあそのうちの多分7名ぐらいが見つけれたんかな、
あ半分ぐらいですか、
そうですね、まあ、というかあのみんなあの、まあ、夫婦で来てる人とか僕らみたいに親子で来てる人もいるから、あ、まあ、例えば2人1チームでマーキングしたところを掘るっていうそういうスタイルでやっていて、もちろんあの中西大輔さん、
あ、まあ、この人はトップ
自転車冒険家のあの方も来てましたし、あ、まあ、僕の知り合いのもういろんな日本世界いろいろ行ってはる方、裸足の人はね今回残念ながらあの方はね、うん、自転車掘りには参加しなくて、やっぱりねそのそれぞれのねテリトリーがやっぱあるんですよ、ああいう世界で、
土器とかね、
そう、
埴輪のかけらとか、
そうですよ、あの淀川の河川敷で、あのそれこそ縄文時代の ね
上流から流れてき
た、そうなんですよ、あの弥生時代の土器拾ったりとか発掘したりする人もいるんです、まあ、あの方はねあっちの山の方にやっぱ川の人間
やなってい
うことで、
それぞれ得意がある
んですね、なんかね自然にねやっぱ自分の得意分野ってできてくるんですよ、だから別に誰かがね、お前のテリトリーここ、お前はこことか別に誰も言わないんですよ、もう自然発生的に来る人来ない人が決まってて、まあ僕はどっちか言ったら全部に参加してる、自転車も参加するし山も参加するし、まあ川も参加するしっていうことですね、
あの中ではまあ割と
あもうライト
個性的でないね、
もうすごいライトです、
あ、まあ、
僕は
ある人はだからストレートにそればっかりやってる人も、
そうです、
発掘隊中も、はい、何かよくわからない、
ただね、あの、まあ、僕のこのラジオ聞いてある方でやってみようと思う方はやっぱ相当の覚悟がないとできないのとあのほんま大変です、
あ、そう、
ね、3時間ぐらいかかります、
ゆいがようそれ
一人で
我慢できたな、
はい、だからやっぱちょっとそういうのに長けてるんかもしれないですよ、自然薯掘りにね、
あ、まあ、掘り女みたいなんですね、
そう、まあ、掘り女というか掘り人間ですよねっていうような、まあ、才能があるんかなと思いまして、あ、まあ、無事地中そうですね、1メーターか2メーターぐらいそこからですね、はいはいはい、おいしい自然薯が出てきて、まああの長芋とかあっち系のやつですよね、
そうです、
まあ、要はとろろにしてそばにかけたりとか、あのご飯にかけたりとか、はい、まあ、鍋に入れたりとかっていうのをですね、はい、まあ、料理を堪能して、
はい、
大変やったんがね、うん、ほんのとね、うん、あと掃除、もう土砂すごいんですよ、
清掃ですね、いわゆる、
はい、
あ、なる、
歯ブラシとかたわしとか爪楊枝とか使ってちゃんとね砂を取らんともうジャリジャリなんですよ、
そ
ら
そ
や、だからまあそれできるだけない方がいいっていうので、まあ、とある方のお家借りてそこで掃除して
で
そこでもう鍋そばご飯最高、天ぷらもありました、
いや、
はい、最高でした、ま
あ、不思議な、
もう冬の味覚楽しませていただきまして、
の、はあはあ、
この柚子はまだね、うん、食べてないのと、
あ、なるほど、
はい、で、キウイはね、
これキウイはどういうものなんですか、
あ、これはだからさっき言った
ように
参加者の方のお家の庭でできたっていうやつなんで、これもね、あのもうちょっと
こんな小さな、
よく売れてから、
あ、そう、
いや、これもあれ当然だから肥料はしてないんで、
は
い、これだけ小さいけど1個食べましたけどめちゃめちゃ美味しかったです、本当に断面キウイでした、
ね、
当たり前ですけど、
まあ、無肥料で美味しいといえばこの前の伊豆レモンさんのね、
あ、ありがとうございます、
うまかったですよね、
清少分担、
はい、
あれも無事全部食べまして、
はい、僕もう一つまだね、はい、大事に保存してます、
あ、そうです、はい、秋に楽しめる分担、うん、まあ、土佐分担の交配種
ですね、
ですね、水晶分担、
まあ、不思議なあの流れが流れてますね、
そう、やっぱ僕らもね、はい、やっぱ山の力川の力海の力いろいろいただいて、
そうですね、
まあ、元気にやっております、
はいはいはい、
はい、文雄君どうでしょうか、
あ、僕の方はですね、なんかもうこんな話していいんかどうかわからないような軽い話なんですけどね、
はい、
まあ、僕が3ヶ月に一遍、まあ、あのね、心臓の大動脈弁を変えてもらった
という、 あれどうです、
もうものすごく会長でね、
あ、よかった、
もう5年ぐらい経ってるんですけども、
なんか一応なんか10年って言われてるじゃないですか、
まあ、そうみたい
ですね、なんかもうちょっと持ちそうな感じやな、
なんかまあな、先生に言わすとよう持ってるな、あんた命もろたみたいもんやっていつも言
う
てはるんですけどね、
あり
がとうございます言ってるんですけど、まあ、それで3ヶ月に1遍、
はい、
まあ、薬の更新ということで、ね、
はい、
大阪大学の附属病院というところへ、まあ、僕寄せて持てるんですけど、
阪大ってやつですね、
阪大ってやつ、この辺ではね、
はい、
それでその阪大で、
はい、
まあ 診察を受けた後、最終的には1階の大きな広場みたいなところがあって、
はい、
まあ、何百人も入れるところなんですけども、
はい、
そこで会計があるわけですよね、
はい、
でまあいろいろと番号が呼び出されて、それについてずっとまあ会計をやるんですけども、うんうん、まあ、一遍保険証をずっと今まで使ってきたんですけども、うん、まあ、なんか今あのいわゆるマイナンバーカードっていうか話題になってるじゃないですか、うんうん、で一遍僕 もうマイナンバーカードを、まあ、単なる興味でですね、かなり前に取ってるわけですよ、うんうん、どんなもんかいなと思って、でそれ初めて使ってみたんですよね、
はいはい、
でそうしたらそれが見事に使えなくてね。
あ、そうなんですか。
うん、なんか、まあ、判断の人が、まあ、ごめんなさいごめんなさい謝ってはったんですけど、 あの人は謝るべきことでは もちろんないんですけども、
そうですね、う
ん、なんか、まあ、手続きがうまいこと言ってなかったのか、なんか知らんということで、まあ、市役所行くとかね、うん、やってくださいということで、まあ、その問題を今抱えてるんですよ。まあ、最初使って初めから使えんかって、まあ、これやっぱこの程度のもんかというような気持ちもあったんで、まあ、そんなことをしててもたもたしてたら、
はい、
ね、バンバさんバンバさんという呼び出しがあったんですよ、
はい、
まあ、全国全反対の病院に響き渡る呼び出しなんですけどね、
はい、
おい、えらこちゃん、何か俺、なんかしたかいなと思って、
館内放送、
そうそう、でそれで、まあ、会計の人のとこ行ったら、この放送は、まあ、総合案内所行ってもらうとわからんという
お、
で総合案内所はまた1階のとこ、一角に立派なものがあるんですけど、そこへ行ったんですよね、
はい、
そして、僕、はい、バンバですけどと言うたらね、
はい、
お釣りが忘れてますよ言ってね、まずその係の人が一人待っててくれはって、呼び出しをかけた人がね、
はい、
なんかあんたバンマさんですかって、あ、バンマふみバンマですって言ったんですよね、はい、でバンマさん、お釣りが忘れてますよと言うと、
お釣りを忘れてると、ね、
そうそう、それと同時にもっぺん下のお名前一回してください、
はい、下のお名前、
うん、ふみおですよと、あ、ちょっとおかしい顔になったんですよね、ふみおかと、
ふみおか、
うん、よしこさんですけどって言わったんですよね。
あ、なるほど、
嫁の名前を
よっちゃんの、
そう、よっちゃんが阪大へ来て、
はい、
なんか病院で受付で、まあ、診察してもらって、あと、まあ、会計をして、お釣りを、まあ、忘れて、その現場離れたので、これ早いことを知らせたいなあかんということで緊急呼び出しだったんですよね。
それなんでなんですか。文雄くんでしょ、実際に
行ったの。で、文雄やったんですよね。
で、どういうことやったんですか。
それは何やってはっきり言いますと、
はっきり言ってください、
同じ名前の人がおったんです、バンバヨシコという人が。
あ、
偶然に、
偶然ね、
字読みしてくれ言って、
あ
でバンバヨシコは今家におりましてね、
はい、
今多分病院に来てへんはずですと、僕今日一人で出てたんで、うん、来てへんはずですって言ったら、うん、でそして字読みしてください言ったら、
はい、
よしこのよしが違いました。
あ、
理由のゆうちりだったんですよ。
あ、なるほど、
ね、バンバよしこって、
ま、しかもバンバっていう呼び方は珍しいですよ、
意外とババさんっていうのがね、
ババ多いです、
この感じであるんですけども、はい、それバンバということで僕もびっくりしてね、
あ、
まあ、あんまり下の名前も聞かんと飛んで総合案内所行ったんです。
あ、じゃあお釣りもらえんかったんや。
お釣りもらえんかったんや、あんた投げられることできへん言われてね。
いや、まあ、偶然同じ音の人が文雄くんと同時か、まあ、それよりちょっと前か先かに、
まあ、同じぐらいでしょう、
その病院にいたってことですよね。
いて、ほんで会計してはった、ほん
で、
あ、その人に会おうかな思ったけど、しばらく待ってても来はらんかったんでね、
なるほど、
まあ、まあ、あんまりね、バンバ文雄ですとそこで自己紹介するもなんやし、
嫁
さん、
ね、
と同じ名前言
うて、
冗談言うような場所でもなかったん で、
そ、 うです、ね、
それでやめたんですけども、うんうん、まあ、そういう不思議なことがやっぱり人生85歳生きてますとですね、
はい、
あるんやなというような、
そうです、ね、
しょうもない話ですけどね、ちょっとおもろいでしょ。
面白いですね。
うん、びっくりしました。初めてバンバヨシコさん会いましたけどね、うん、
はい、
まあ、どんな方やったかとか見た方がよかった。
でこのラジオ聞いてはるかもしれない。
まあまあ、そうですね、
聞いてはったら私ですって。
そうですね、
はい、お便りくれたら、
はい、何なら握手ぐらい、ね、させてもらって見込むわけです ね、
は
い、
そうですね、まあ、向こうが嫌がる、
まあ、それは、はい、それはしゃあないです、はい。まあ、そんな妙な話がありました。
はい、以上をもちまして、
はい、
週刊 JOBBB ニュース終了
ニュースかね、これは
終了、
はい。